はい、黙示録の20章ですね。黙示録の20章をこういうふうに言います、一番後ろの方ですね。20章の12節から、黙示録の20章の12節から一番後ろの方ですね。それではお見いたします。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。今日はこのことを中心にお話をしたいというふうに思うんですが、先ほどキャラ牧師が紹介してくださいましたけど、御声に聞き従うの2章が、発行されました。それで、御声に聞き従うの最初の本を書いたときにですね、予言を通してこう言われたんですね。まあ、これ2章ですけど、続編を書きなさいと言われたんですね。でその時にですね、ちょっと違和感があったんですね、私としては。どうして違和感があったのかというと、まあ、大体ポイントを書いたつもりだったんですね。で一体何を書くのかな、こういうふうに思いました。しかし14年経つ中でまた新しく開かれたことがあるんですね。でまあそれが書くんだなってことは後に分かってきたんですが、しかし本格的にこう、あ、これだなって思ったことがあるんですね。それは何かというと、最初の本で書いた証があるんですね。で聞き従いっていうのは発展していくんですよね。最初に起こっていることはさらに次の奇跡を生みっていう形で、ね、ずっと発展していくんですね。例えばあの時にはですね、最初の本では、個人の働きが、まあ、前田さんがカンボジアに行ったぐらいだったと思うんですね。まあ、1人預かったか2人預かったかすいませんが、まあ、そんな程度ですよね。今はもう3、40人いるわけですよね、カンボジアにね。そしてザンビアに個人ができ、まあ、ザンビア行って驚きましたね。あれ NHK が来たって大丈夫ですねNHK テレビ番組作ったって大丈夫ですね。そのぐらいでそこまで行ってると思いませんでしたけど。それからフィリピンの個人があり、そして、ブラジルもでしょ、まあ、今お休み中みたいな感じですけど、でそうなりますと発展してるわけですよね。例えばあの当時教会数は20以下だったと思うんですよね。で今200でしょですね。そしてベニ君は3歳ぐらいで、ね、治って教会を走り回ってるっていう、そういうところだったんですね。その後成長してね、徒競走やなんかもしょっちゅう1位だった。そしてですね、知能が発達しないと言われたのに大学に入って、今度は国立の大学に入って、今度は国立の大学に入ったんですね。でそうしますとですね、証ってどんどん発展していくんですよね。でこれを会社に、ね、書かせるんだなと、こういうふうに思ったんですね。そしたらですね、3番目書きなさいと言われたんですね。だからね、3番目書くことにいたしました。で何を書きなさいって、今度は、ね、はっきり分かってるんですね。結論が出てないんです。で我々はリバイバルが起こる週末の働きのために戦いに行くわけなんですね。で起こってることは全部過程なんです、ほとんどですね。その結論ですよね。一体何がどう起こってどういうことになったのかということですね。ですからですね、どうぞ祈っておいていただきたいと思います。それとともにですね、この本を書いてる中でですね、まあ、コムニジのスタッフが面白いことを発見してくださったんですね。で私の人生っていうのはですね、神の教会ね、この主の十字架の教会に合わせてちょっと、動かされてるっていう感じがするんですね。でそしてですね、今回御声に聞き従うの、2章を書いたんですが、これは本を見ていただくと分かるように11月1日国発行ってなってるんですね。まあ11月が我々の年度の初めなので、それに合わせたんだろうとこう思うんですが、ところがみんな11月なんですね。この御声に従うの 最初の本が書かれてその発行日がね11月2日なのね。この時11月なんて意識してないんですよね。そうなんですね。で14年経ってるんですね。で14っていう数はね、マタイの福音書で14代14代14代って言ってですね、ちょっとあの神様に関わりがある数なんですね。でそうしましたらですね、探し出してくださった人がいてですね、その14年前、で私はママシ教会の牧師をやってました、副牧師をやってましたが、新井牧師に11月にですね言いに行ったんですね。開拓伝道をするように一緒に語られてました。だから開拓伝道にいらっしゃいました。これはですね、実は14年前の11月なんですね。そしてですね、その14年前の11月の最初の日曜日に私はね初めて教会に行ったんですですね。でやっぱりこれはあの神様のなさることは偶然はありませんから、意味があって来てるな。そしてあのこのところをですね、大きな区切り目になってるなってことをですね、あの感じるんですね。そして、今年度の御言葉ね、今年度って言ってもあと1週間かな、1週間と1日ですけど、神の戦い、こういうふうにあの語られたんですよね。でその時にですね、あの後からいろんなことを、そしていろんな説理的なことを見てね、あらと思うことはね、神様の働きの中にたくさんあるんですね。まあ、一つはですね、実はですね、今年から、今年度からいろんなことが始まってるんですね。例えば日本の個人設立ですね、あの今週の金曜日、金曜日あの行くときについでに長徳のところでも、あの正解あるのですいません、ごめんなさい。そうですね、日本の個人の設立ってことがありますね。そこ の, あの話し合いがされてきます。ね、理事会の承認をやれば、個人を作るというね、その規定を入れていただいて、そして具体的に動くという形なんですね。それとともにですね、実はあのインターネットの働きが強力に今働き始めているんですね。で、その働きはですね、日本のキリスト教会に影響を与えるぐらいの力になってきました。でこれは我々の働きが進むだけではなくて、他のあの教団とか他の働きに大きな影響を与えている、非常に大きな働きになってきたんですね。具体的にそれは今までにない動きですね。それとともにですね、あの超教派における働きが大きくまたこれも進んでまいりました。具体的にね。そしてですね、海外宣教の第2章が始まったんです。予言で言われてたんですね、海外宣教の第2章が始まります。で私たちは秋から新しい国に行き始めます。そんなことあるかなと思ってだって私アメリカ行ってるんですよ、毎月ね。ところがですね、あのビザの取り方が変わっちゃったんです。そしてちょっとミッションのミスもあってあんま喋れないんですけど、ね、空間が空いちゃったんですね。で空間が空くとですね、行けるんですね。でもこの空き方はね、おかしいぞってね。そしてですね、あの明らかにこう主の手があるってことを感じましたね。そしてザンビア、そしてマレーシアと始まったんですね。で、あの第1章の私たちの宣教、海外宣教っていうのはですね、これ予備的な意味になります。第2章は本戦です。本戦が始まったなと。多くの方々はね、大小が始まると大したことにならない、そんなことは起こらない、こういうふうにこうやりましたが、で第一章の宣教というのは非常に大きなものでした。あの日本で一番大きな教会の大和カルバイの岡牧師が言われました。首脳中華の海外宣教は驚異的である。あのいつか木原牧師たちがね、5,500m の孫悟空の山で、カイラス山でですね、趣味戦というんですね、そこまで例の戦いに行き、そして我々のチームはですね、チベットに行き、アマゾンに行きですね、そして、中国の地下教会に行き、そして、さらに、ベトナムの地下教会に行き、そしてギレラ地域に入り、山岳に入ってきね、本は中国とか、カンボジアとか、イスラエルとか、ユーゴでマーリさんの本を発行し、で個人を立て、 そしてですね、今、世界に120の教会をカバーし、そして我々が行ってない、ところはですね、オーストラリア大会というだけです。非常に大きな働きが起こったんですね。あの大きな働きが起こったことをね、ちょっと認識してないんですね。あのこの間ですね、厚木の聖会、先週やったんですよね。厚木の聖会がですね、あの私のこと言ってるわけですよね。秋元牧師は飛行機にたくさん乗るっていうことを示されて、もう7、80回乗ってます。ね、だから今週の日曜日で訂正したんですね。あの7、80回じゃなくて、1000回か、ね、1000回前後ですよって言ったんです。でやっぱりですね、思うのですね、そのぐらいの大きさだと思うんですよね。市販の大きさだと。大きな大きさ。それで実はですね、日本の、キリスト教会でこのような働きになったところはないんです。それが違う、起こった。そしてですね、主の十字架の働きの中心は海外宣教なんです。海外宣教をしながら伸びてきたわけですね。それで、しかしそれは予備的なことなんです。で、再任に至るね、そしてですね、最後のリバイバルに至る、その宣教には今まで入ってなかったんですね。でこれから入ったんですね。私はですね、あ、特別なことが始まったなと。今はね、まだその結果が出てなくて、歩み始めで、信仰の歩みの始めだから結果は出ていませんが、これから大きなことが起こるのでしょう。第一の回戦の時にね、もう殉教しそうになってますけど、今度はそこにならないでしょう。ですね、殉教する方がまたも出てくると思いますね。皆さん本格的なことが始まっています。そしてですね、大きなこうリバイバルと技がね、この中で起こっていく。でそれが始まっているっていうことです。ですからここ 2,3 年はね、変わり目だって言いました。もう変わっちゃったんです。もう叩きが変え始めたんですね。あとは再臨に至るまで走るわけですね。相手の城を破るわけですね。ですからどうぞそのことをですね、覚えておいてください。それとともにですね、言いましたけど、インターネットの働きがすごく進んでるんですね。で、今、オンライン礼拝ですね、オンライン礼拝やってるんですが、あれハイビジョンなんです。ハイビジョンなんですね。手話映るとかなんかいろいろ言われてますけどね、ハイビジョンじゃないと手話映らない。で、オンライン礼拝で今、4名の方がですね、4名の方が、展開、4名の方が展開してきました。そしてそこから、マレーシアの働きとか何かが起こってきております。それからですね、オンライン礼拝を見ている方々で、いろんな教会、主の十字架のいろんな教会に、出席されたり、聖会に出席されたり、いろんな方々がこう参加してきたんですね。それとともにですね、これテープがあるんですよね。日本のキリスト教会におけるですね、報道の中心のグループがあるんですね。大きく2つに分かれてるんですけど、ね、で一方の方の中心と一方の中方の中心ですが、この一方の方の中心のグループから我々は、映像を作るように頼まれている。実はね、その映像の働きをしている。そしてですね、一方の方のグループに関してはですね、そこのホームページを我々が作っている。そして、ですからですね、日本のキリスト教報道の中心に実はですね、その働きをやっているんですね。そしてですね、それだけではなくて、ホームページとかインターネットの働きに大きな影響を与え始めました。このぐらいの影響を始めると思います。ちょっとね、驚いております。それとともにですね、今日あったんですね、CM をね、載せてくれませんかって、うちのコンペですね。CM 載せてくれるとお金くださるんです。ちょっと余談が出てきました。で、もちろんCM でも儲けるためにホームページ作ってるわけじゃないのでね、宣教のためにやってるので、もちろん初めから答えはあるつもりなんですけど、じゃあ1年でいくらぐらいもらえるんですかってことをね、ちょっと調べてもらったんですね。そしたら皆さんね、500万円だって。500万円。 ですね。やっぱり乗せようかな。で、今の広告が、ね、広告載せてくださいっていう動きが出てくるほどの動きに、ね、なってきたんですね。で今度はね、やりますから、まあ、祈っててください。日曜日にね、映像化したんで、見た方はお分かりになると思うんですけどね、あれを表面ページに載せてるんですね。で、あれを撮るためにはですね、もう二十何時間、そこにいないといけないんですね。ですから、アルベル山に行こうとしますとですね、夜中にアルベル山に行って、頂上にいたっきりね、撮ると、そういうような形になってます。ですから、まず落っこちない。そう落ちたら命一貫の方がいいですよ、ね。でまた祈っておいていただきたいと思います。そうしますと映像的にこちらの技術で課題のところまでできます。具体的にね、強力なものになってきたんですね。影響力を及ぼしてね。でも皆さんね、神様が示したんでしょうね、映像やりなさいってね、オンラインやりなさいって言った。そしたらですね、安定王家の、インターネットの係の人が何て言ったかって、もうね、何度も言ってますけど知ってると思うんですが、できませんって言ったね。で、お金がないね、それから技術がない、しかもうち のカメラは5万円で、某協会は1000万円ですとかって言ってですね、でもね、5万円なんですまだつまり5万円でできるんだよ。ね、そしてですね、ある何人かの牧師は言ってきましたよ。見心じゃないって見心だって言ってんのに神様よくもこんなこと言えたもんだなと思いますねでもね、これ危険なんですね。だってそれで止まってたらね、だから体制の意見はストップですからね実はね、これほどの効果とそれから影響力を持つ働きになってきました。だからね、たとえ不可能に見えてるんですけども、ね、人によってはこれに弱い人がいますからですね。これに弱いってのは何かというと、お金がかかると思うと諦めちゃう人お金が好きだっていうよりもね、お金がないっていうことによって全ては諦める人、ね、結局そういう、ね、お金が神様だって主張してるんですよ、そういう方は、ね、お金様ってね、あなたがいらっしゃらないから何もできません、ね、お金様、あなたがいらっしゃるから私はこの働きができません、お金様がいらっしゃらないから私はここ行けませんってね、気をつけてください皆さん、気がつかないうちにお金様になっちゃってるからいやでもね、見心だったらこれ抜けていく、明確にね、だこれだけの働きになってくるとは、こっちも思いませんでしたね。それでね、動いてきたんですね。そしてですね、神様は指示されるんですが、こちら側は、言われていることに従っていくわけですね。それで金曜日の夜中に集まって、ポンポンポンポンやるわけですよね。分かりましたよ、死の時間の人ってね。だって集まってる連中は絶対礼拝中寝てるんですからねところが夜中になるとガンランと起こしてるあれが悪いんですよ、あれが夜中がランランしてるからね、ダメですよねそして、ね、言われることをやってるんですね。でその時私は何が起こってるかって理解してないんですね。我々はそういう頭があって計画を立ててね、効果とかそういうことを計算してそしてやってるわけであって、言われることをやってたわけなんですね。でも気がついたら効果が現れてるんですね。で一つは教会の宣教の効果が非常に現れてきてるわけですね。いろんな方々にアピールしてですね、そして教会になったり働きが進んだり、そういうことが起こってるんですね。で我々ね、一つのことに気がつかなかったんですね。あれ出してるでしょ、例えば写真集やなんかね。そうしますとね、教会の内部の様子が見えるんですよ。そしてね、抽象されてるじゃないですか。するとね、あれだいぶ違うなってね、だいぶ違うなってね、礼拝室寝てるし、のんびりやっちゃってるし、ね、そうしますとね、なんかね、これ宣伝だって、俺は気づいてやってたわけじゃなくて、気づかないでやってるから、これが恐ろしい。そうしますとね、皆さんね、キャン中傷が違うって、ジャッカジャッカひっくり返り始めたんですよ、具体的にですね。で、思わぬ技がね、次々とこれは起こっています。もちろん、キリスト教会のメディアの中心が、我々に、映像の作成とかね、ホームページの作成を頼んでくるっていうのは、実は それを表しています。でメディアの中心ですからね、水素業界の情報には敏感なところですしかね、これひっくり返ってしまうんですね。そしてですね、例えばね、キリスト教は、非常に非難されますね。とかね、日本のキリスト教書店の中心で今、平積みになったそうです、ね。名古屋の方ではね、売り切れだって、一貫のね、一貫のですね、こう言っております。それとともにですね、新宿 の、ね、書店に行きましたが、CD コーナーはですね、安らぎの歌中心に置かれてるんですと。びっくりしたって。その書店にあたかも、主の住家の人がいるかと思うほど、並べられて。次々と逆転してきてるんですね。具体的にですね。で、今までにない動きですね。超国境派における動きね。例えばいろんなグループを助けるとか、ね、CD がいろんなところに行くとか、歌前に行くとかね。超国境派の働きが動いてきてるんですね。それとともにね、日本で一番大きな教会の大川牧師が去年私が行った時にですね、言ったんですね、大川牧師のところは日本中から注目を浴びてる、礼拝とかなんか注目されてる。そこで、私が行って奉仕したとなると衝撃が始まる。だからあなたの来たことは言わないとかなんか言うんですね。州法にも公使名なしで書いてたんですね。まあそれは教会の需要もありますからね、それはそれでいいというふうに思うんですね。そうしましたら、2、3ヶ月前に、大川牧師がですね、ベニ君のことを明かしてくださった。そして私の名前を出して、褒めてくださいましたね。これは大きなことですね。公にされてくるんですね。で、あ、流れが変わってきたんだな、こういうふうに思います。そしてですね、1、2ヶ月前は、また私のカレーライスと、それから精鋭与えられた証をしてくださって、そして、サンボマさんのお子さんの癒しの証をしてくれたんですね。で、実はですね、先月のカリスマ聖会に来られてるんです、ね、言えないからね、我々ね言えないから、ね、ただなんとなくね、みんなが硬い感じの時睨まれてますからね、まあ優しい顔で見てくださってますからその時はいると誰かいるぞって誰かいるぞってね思っていただきたいと、こういうふうに思うんですねそれとともにですね、1ヶ月前ぐらいですかね、ラスポーザの2分の1とスプレンダーの3分の1が韓国に行きましたよね。韓国で賛美してきたんですね。で賛美した時に10万人教会で報告ですね、10万人教会もやりまして、他の教会もやったんですね。しかしずずしいですね何がずずしいのかって、どうして10万人教会放出するようになったのかっていうと、10万人教会の入り口でね、路上賛美やったんですってそれを聞いて触れられちゃって、じゃあやってくださいってことになってですね、10万人教会行ったんですね度胸ありますよね。でね、この時にね、10万人教会行ったとか、いろんな教会で奉仕したっていうことは触れられてますが、実はね、触れられてないことがあるんですね。それは何かというと、これチームだったんですね。説教者がいらっしゃったんですね。説教者と、そして賛美チームですね。で、説教者はね、日本の教会で有名な方です。ね、トップの一人ですね。で、その方はね、死の十字架の批判中傷が起こった時に、ちょっとね、広告塔になられた。神の器で、その時にですね、主に言われたんですね。何かというと、攻撃してはならない、攻撃してるから、これ反論するってことがありますよね。それはやってはいけないと、ね、惑わしはいずれ取れる、そしてやがて協力関係になるから、だから反撃はしてはならない、こうおっしゃった、ね、その通り我々は反撃しませんでした。ですよね、私は取れてきた。で、実はですね、その方を中心に主の十字架が、協力して伝道した。だから写真が出てると思うんですけどね、スプレーの中にで、ちっちゃく写真が出てるんですね。それに拡大するとね、その人中心にね、周りに主の十字架がいるのが出てるんですで、そうしますとね、途中ですけどね、主の働きがね、まさに 言われた通りに起こってきている。これは普通のことではないですね。これは日本の、リーダーの方ですからね。でそこにおける主の働きが進んできているということですね。そしてですね、2章が始まって大きなことの動きがね始まってきますね。でどうぞ皆さんね、神様に従いつつ働きを全うしておいていただきたいというふうに思います。それで今日はですね、裁きのところですね。で今日読んだところは最後の審判と言われているところです。最後の審判ですね。でこれは、いつ行われるかって言いますと、ですね、今がここだとしますと、これからしばらく経つとですね、観難時代という時代が来ます。これは7年間続きます。そしてその真ん中 3.5 年目に第7のラッパが鳴り、警挙するですね、イエス・キリストが空中再臨します、ね、そして観難時代の7年後地上再臨するんですね。オリーブ山に来られます、再臨ですね。そしてこの時に反キリストと偽キリストが火の池、地獄ですね、これに投げ込まれます。そしてサタンは底知れぬところに閉じ込められると、こう書いてあります。そしてここからですね、サタンのいない時代、キリストが王の特別な時代、千年王国が始まります。それで最後にサタンが解き放たれて、そしてこれは神に裁かれて地獄ですね、火の池に投げ込まれます。そしてその直後、ここですね、ここで最後の審判が行われる。ですから今から千年プラス再臨に至る時間です。これが行われるんですね。そしてこの最後の審判はですね、神を信じていない人たちの裁きです。で、この時にですね、何が問題になるかというと、聖書を見てみますと2つの書が出てきます、それは何かと言いますと、12節の途中からですね、そして数々の書物が開かれた、また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。2種類ですね。1つは数々の書物、一つはもう一種類は一冊です。命の書、この二つが開かれて、この二つで裁かれるわけですね。で数々の書物には、私たちの人生のことが書かれています。ですから、まあ、一人一冊だとすると、まあね、数十億でしょうかね、数百億でしょうかね、そんだけの数がある。命の書っていうのは一冊だけですね、救われた人の名前がですね。そしてですね、この数々の書に関しては詩編の139編に出ています。詩編の139編ですね。15節16節これです。お読みいたします。139の15、16、私が密かに作られ地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。あなたの目は胎児の私を見られ、あなたの書物に全てが書き記されました。これです。で数多くの書物、ここに全てが、皆さんの人生の全てが書き記されたということですね。私のために作られた日々が、しかもその一日もないうちに。ですから皆さんの人生を記した書があるのです。すべて書き記された書があるということですね。ただこの書はちょっと不思議なんですね。何が不思議なのかというと、普通ですね、そういう書物は人生が終わってから書く、これは胎児の時に書いてるってことですね。ですから人生が始まる前に書いてるんですね。ですから初めに書いてある。だから皆さんがね、どういう死に方をするか、あるいはどういう形で人生を送るか、ね、提供されるかということは、ね、もう書いてある。 そうしますとね、ある方々は思うんですね、それじゃ運命じゃないかと、ね、もう書いてある以外の行動はしないんだろうってね、どうしてそれで裁かれるんだっていうかもしれませんが、そうじゃないんですね。神様は私たちを操ってるわけじゃなくて、人生を作るのは私たちですね。しかし神様はそれを予測するんです。だから神様は完全な方ですから、完全に予測してますから、だから前もって書けるんですね。我々がですね、与那国島というところで例の戦いをしたときに、あそこはね、台湾に一番近くて、みんな南の果てだと思ってますが、違うんです、あれ西の果てなんです。で、それで例の戦い終わって、で、私の車が先頭で、全部で6台ぐらいの車だったんですね。で、運転手の人に言ったんですね、隠れようって。で、他の車を引き離せって言ってですね、ダーッと行ってもらった。おじさん、みんな見る見ぬ顔を離れたわけですよね。で、見えなくなってですね、バーッと行ったら林があったから、あそこ入れっつって、林入ってですね、で、横道があったので、そこ曲がれっつって曲がってですね、それで我々は止まったんです。で、後ろを振り返りながらですね、みんな騙されてバーッと行っちゃうだろうなと。ね、まあその何とも言えない喜びを楽しもうと、こうね、後ろで見てたんですね。そしたら次の車はね、スーッと我々の後ろに曲がって入ってきた。いや、見破られちゃったんですよ、沖縄の車に。そしたらですね、あの沖縄人の車に乗ってる人が言ったんですね、我々がスピード出した瞬間に長藤君が、秋元牧師は隠れるって言ったそうです。そして次にですね、私の心理の分析を始めましてね、次にこうやるって、ね、そうすると我々はこうやって動くんだそうですね。で、林が来た時に言ったそうですね、あそこに隠れる、ね、あそこの横道に隠れる。で、我々はその通りやったのですね。で、この時にですね、私は長藤に支配されてるんではありません。私は予測されちゃった予測されちゃった。で、こういうことです。人生は私たちが選ぶんです。で、神様は予測してるんです、予知してるんです、ね、ですから、私たちに責任があるということですね。そしてですね、黙示録を見てください。何が裁かれるかということが書いてあります。黙示録の20章ですね、20章の12節の後ろの方を見てください。また別の数々の書物が開かれた、また別の一つの書物が開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて、まあ、人生を書いたのは数々の書物ですから、この数々の書物に書かれている自分の行いに応じて裁かれた。ですから行いが裁かれる、行いが裁かれるですね。この行いが裁かれたら無罪はキリストだけです。いいですか。あのクリスチャンでさえ、ノンクリスチャンは当然のこととして、全てですね、判決は永遠の滅びです。ですからですね、この行いに応じて、裁かれた結果、全ての人は永遠の滅びっていう判決が出るんです。これですね。ですから判決はそれなんです。そして命の書っていうのは、救われた人の名前が書いてあります、ね、救われるためにはイエス様を信じないといけないですね、十字架を。で、この方々は神を信じていない人たちなので、あの名前が一人も書いてありません、ね、そうなりますと判決は永遠の滅びなのです。で、そうしますとね、二重に永遠の滅びということをね、判決されるので、確定されちゃうんですね。そしてその結果ですね、火の池、ゲヘナと言いますが、地獄になる。こういうことが起こります。ですから、最後の審判の結果は地獄になる。こういうことですね。で、ここでですね、一つ不思議な表現があるのですね。それは、14節、それから使徒ハデストは火の池に投げ込まれた。これが第二の死であるね。ここでね、使徒ハデストは火の池に投げ込まれた、ね、死が火の池に投げ込まれたっていうのは分かります。死がなくなったっていうんですね。ところがね、ハデスが死の池、あの火の池に投げ込まれたっていうのはどういうことかってことなんですね。なぜなら火の池はゲヘナで地獄なんですね。 で、ハデスの地獄って訳されてるね。これは一体どういうことなのか、ね、例えばですね、新約聖書に、ラザロと金持ちの例えがあります、ね、そして死んで、ラザロは乞食の、ね、ラザロは、アブラハムの懐にいたというか天国にいましたね。で、金持ちはですね、ハデスに、ね、こんな苦しいところに来ないよ、そしてね、ハデスで苦しんで、でそれをね、地獄と訳してる、ね、俺、地獄が地獄に投げ込まれるのかってことなんですが、実はですね、ハデスは地獄じゃないんです。地獄の実質を持っていますが、地獄に入る前の段階、ね、地獄っていうのは判決が出てその刑の執行のために、ある場所で火の池ゲヘナなんですね、でその前の段階、例えばですね、こういうふうに考えてください、犯罪を犯した人が警察に捕まるとしますね。でそうしますとね、留置場に入れられるんです、ね、で留置場は刑務所の実質を持ってますが、まだ裁きが下りてない。ですから判決が出るまでいる場所なの。しかし刑務所の実質を持ってますね。で判決が出てその罰が確定して刑務所でその罰を受ける、ね、だから、その判決が出るまでいる場所、ね、刑務所の実質を持ってるんだけど刑務所自体ではない。それと同じです。ハデスっていうのは地獄の実質を持ってるんだけど判決が出るまでいる場所。本当の地獄は火の池、ゲヘナ、こういうことなんですね。ですからこれが、神様を信じない人の裁きです。ところが問題はですね、神を信じてる方に裁きが来るのですよ。だからこれはね、知っとかないと大変な目に遭いますからですね、まあ、滅びるってことはないんですけど、これはね、皆さん注意しておいてください。でこれは第一コリントの3章に出てます。第一コリントの3章10節から、第一コリントの3章の10節です。第一コリントの3章の10節ですね。はい、お読みいたします。10から15まで読みますね。与えられた神の恵みによって、私は賢い建築家のように土台を捨てました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草バダなどで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです、って書いてありますね。その日です。その日が明らかにするっていう、その日です。これが裁きです。クリスチャンに対してですね、次に、というのはその日は人ともに、このその日です、その日は人ともに現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建った建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建った建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かりますですね。このその日です。でこれがですね、クリスチャンの裁きの日です。で、クリスチャンが裁きを受けると思われる可能性のある時は2つあります。1つはですね、先ほど言った2つの時なんですけど、産難中軽挙された時、この時です。で1つはもう1つの復活の時ですね、地上再臨、これですね。そしてですね、その日って単数で書いてあるので、ね、その日々じゃなくてね、その日って書いてあるので、1日だとするとこれです。ですから地上再臨の直後、この時にクリスチャンの裁きが行われると思います、ね、そうしますとですね、じゃあ地上再臨まで何年あるのかというと、まあ分かりませんが、早ければ十数年ですよね。 そんな遠くないでしょ、ね、もちろん20年、30年、40年、50年経つかもしれないが、これは今の状況から見ると十数年後にあったとしても、まあ、少なくともまだ関南時代に入ってませんから、ね、おかしいわね。だから皆さんこれは近いので、しかし野口さんの裁きは1000年以上あるんですね。これですね。じゃ あ, クリスチャンの裁きは何が裁かれるのかっていう問題ですね。これはですね、こちらの最後の審判と著しい違いがあります、ね、それは何かというと、最後の審判に関しては行いに応じてって書いてある。だから行いなんです、私たちの行い、これが裁かれちゃうんですね。ところが今聖書を読まれた後お分かりになるように、行いっていうことも一言もない、行いを裁くっていうことが一言もない、書いてないんですよ。で、私の聖書はそう書いてあるって言うたらやっても間違いですね書いてないので、どうして行いって書いてないのかというと、私たちはね、イエス・キリストの十字架を信じていますから、私たちの行いの罰はキリストが受けてくる。だからでもね、キリストが見舞いになってくる、行いのは裁かれないんです。だから行いって書いてないんです。行いは裁かれないんです。だからいかに十字架の恵みが大きいかですよね。その恵みは素晴らしいですよね。しかしね、誤解しないでください、ね。長女金牧師がね、こういうメッセージされてたそうですね。インターネットで自分のお名前をね、検索して見てみたら、悪口ばっか羅列されてたまあ、インターネットでね、まあ、超ヨギ牧師の悪口言う人がいるんでしょう。どこがクリスチャンでしょうさ、ね、ノンクリスチャン興味がないから、ね、で、超牧師は言われたそうですね、彼らは裁かれるというメッセージを大川牧師が言ったそうです、ね、で、この時皆さんね、確かにね、あることないこと言ってはいけないことをでたらめインターネットで言われてるでしょう、ね、でね、これはね、裁かれるんです、ね、裁かれるんです。もし天に行くまでそれを行ったままだった、ね、しかし皆さんね、もし悔い改めるなら皆さん裁かれないんです。だからね、早く悔い改めちゃう、ね、まあ、それやってる人はいないでしょうけど、ね、だから何かっていうと、明らかに悔い改めてない罪は裁かれるんです。だから聖書に書いてあるでしょ、あらゆる無駄な言葉に対しての言い開きを求めるって、ね、そうするとある方が言うかもしれませんね、私の人生無駄な言葉だけだったでこれは何かっていうと、言い開きを求めるっていうことは一つのことを表してるんですね。無駄な言葉を悔い改めてない、余計な言葉を悔い改めてない、悪口を、ね、悪口を悔い改めたら言い開きの必要ないんですね。ああ悪口ごめんなさい、超ヨギ牧師にこんなこと言ってしまいました、もう許してください、私が悪くございました、ごめんなさいって、ね、神様が出て言い開きを求めねもう謝っちゃいましたって言って、ね、まあ、悔い改めた罪のことを言ってんじゃないんです。それで聖書の1ページ目から最後まで一つの原則があります。どんな悪者でも悔い改めたものは許されているとですね。ですから私たちが罪を握ったままね、クリスチャンであってもそれで突き進むなら、それは手を置けますね。いいですか、それはね。例えば他のところでも出てるじゃないですかね、イエス・キリストが来るのも まだだと思って勝手な、ね、生活してたらちょっと取り扱われてるじゃないですか、ね、それはイエス・キリストが来る前に悔い改めは別だけど、来るまでやってるってことは悔い改めなかったってことです。だから悔い改めってものすごく大きな祝福なんです、ね、で我々は罪を犯したものだから、しかしそれは握って最後まで突き通さない、ね、これは悔い改めなんですね。で悔い改めた罪に関しては完全に許せない、だからここでは行いと書いてないんです、ね、じゃあ何が裁かれるのかって問題なんですね。これ書いてあります。クリスチャンだからキリストの土台の上に金銀宝石で建てるなら、あるいは木草わらで建てるならって書いてあるんですね。でこれは生き方を言ってます、ね、では何を言ってるのかというと、大きく言うと人生において神の御心を行ったかどうかです。 御心の人生を行ったから僧侶です、ね、これになるとお聞き従いですか。我々は強いですよね。ね、強くたってダメだったりして気をつけないといけない気をつけないといけない。ただね、この裁きは報いを受けるか損害を受けますが、火の中をくぐるようにして助かるから、どっちにしても助かる、ね、助かるけど損害を受けて火の中をくぐるようにして助かりたくは私はない、ね、で皆さんにも勧めませんちょっとスリルを体験してみようかとか、そんなもんじゃないと思いますね、私はですね、ではっきり言ってるからですね。でこれはですね、御心を行った人生かそうでないか、そしてですね、この行いに応じてって対応する言葉が出てきてるんですですね、ポイントの言葉がね。でそれは何かって言いますと13節です。各人の働きは明瞭になります、明確になります。働きって書いてある働きです。で13節の終わりのところ、というのはその日は人ともに現れ、この日はその力で各人の働きの進化を試すからです。つまり、働きって言ってるんです。つまり御心を行ったかどうか、特に神の御心の働きを行ったかどうかって言ってるんです。これです、ね、この働きはね、こういう働きではありません、ね、私は会社で大儲けをしてね、そして会社で大成功した、ね、でこういう働きを言いません、ね、またホームランもなんてね、野球界で大活躍をしたとかね、そういうことを言ってるんじゃなくて、主の召しを行ったかとか、皆さんに神様が計画している主の働きを行ったか、その立場によって違いますよね。これを言ってるんです。だから皆さんね、働きです。で皆さんの聖書の書いてあるんですよ、働きの進化を試すとか、働き、ね、働きなんですよ、ね、教会で牧師さんがですね、奉仕しろって言ってますけど、あれ皆さんね、無視するとやばい働きって書いてあるんだからこれでやられるぞってね、書いてありますね。じゃあ働きって書いてあるときに2つの点から考えることができるんですね。1つはね、聖書でこう書いてあるんですね、5タラントの与えられたものを5タラントの儲け、2タラント与えられたものを2タラントの儲け、ね、まあ、タラントを持って働きをしたっていうことで褒められてるでしょ。1タラントを持ってて隠した人、つまり何もしなかった人、外の暗闇に吠え出すって書いてあるんですよ。何もやらなかった。で皆さんね、はっきり言う、私に明確に言います、ね、何も神様の働きをしていない人は火をくぐりますいやだってそう書いたんだからね、これは明確でしょ、ね、解釈上もこれどう考えたってそう書いたんだからですね。だから皆さんね、働きするよ、これをですね、おすすめいたします。私は損害を受けて、具体的に書いてないしね、火の中をくぐるようにしてって、ろくなことじゃないと思いますよね、私はね。神の火をくぐるわけですからね、ね、で命からがら助けるみたいな感じじゃないですか、コースターに乗るようなものじゃないですよ、さ、ね、もうコースターだって嫌ですよ、私はね、心臓麻痺の恐れがあるから乗らないそのまま死んじゃったりなんかしてね。だから皆さんね、働きなんです、働き。そしてね、次に働きの進化を試すって書いてあるんですね。今度は働きをすればいいっておっしゃらないね、でも御心の働きをしたのかということです。だから主の御心ですね。例えばこういうのがありますね、立派な牧師の中でも、ね、例えば癒しの技っていうのはね、素晴らしい主の祝福ですよね。皆さんその恵みを受けてるし、いろんな方々にその恵みが言ってます。でも牧師によってはね、癒しが起こらないって言ってる人もいるんですよ。起こらないって本を書いてる人もいる、そういう運動をしてる人もいるんですよ、ね、一例ですけどね。そしたら皆さんどういうことになりますか、どういうことになりますか。要するに神の働きにぶつかってしまうんですよね。そうしますよね、進化と思っちゃう。これ神の働きじゃないんですよ。 例えばね、これは要するに御心の働きでしょ、聞き従いでしょ、聞き従いおかしいって言う人絶対私はね、それはね、騒がれると思います。だって聞き従いって言ってるのは神様なんですね。つまりね、御心の働きを行う。だから働きを行わなければ確実火の中これはもう本当にそうなりますから、絶対そうなりますからね。この場所からですね、出た瞬間に全ての説教を忘れたって、要するにその裁きの日にはそれを思い出します。ああ言われましたみたいな、これだみたいな。だから皆さんね、火の中はくぐらないように、ね、損失しないようにお互いに私も皆さんもですね。そしてね、御心の働きなんです。御心の働きだから神様に聞くということなんですよね。そしてですね、この働きの時に、要するに働いてなければ火の中をくぐっちゃうわけですけど、他の人たちは報いを受けるって書いてあるんですね。その報いの受け方に関してはですね、聖書に明確に出てるんです。何が出てるのかと言いますと、ブドウ園に仕事に行く人たちの例えがあるんですね。でおそらくね、6時頃だと最初にご主人が、ブドウ園の仕事をさせるためにね、町に行って人々ね、で6時から働いてるね、それから次に9時頃行くわけですね。そうすると9時から働く人がいるわけですね。で次に12時頃行くわけですね。12時から働く人がいて、で次に3時頃行くわけですね。3時から働く人がいて、次に5時頃行くわけです。もう5時は1日終わりなの、ね、日本じゃ5時で終わりなの、ね、でも、5時から行って6時頃働く人たちがいる。6時で終わるわけですね。ですね。でこの時にですね、まあ、皆さんの多くはこの辺から働いてると思うんですよね。で大体ね、5時から来る人なんでろくな働きできない。そうでしょ。だって武道院行けって言って行くまで20分40分でしょ、ね、で武道の取り方とかハサミの使い方を学ぶのに15分。そうすると25分じゃないですか、ね、始めたとしたら最後の10分は片付けと。これは皆さんね、ほとんど働けないんです、ね、でこっちはですね、苦労してるわけですよね。でこんだけ働いてたらね、働いた身もたくさんあるわけですね。私なんて朝から来てる子だと思うんですよね、ね、いっぱい、ね、そうしたらな、同じだっていう、ね、同じだっていうところが遅く来た人からもらえるって言うんだよ。だから優遇されちゃって遅く来た、こう早く来た人は優遇されないのですよ。だから例えばこういうことですね。悪い旦那さんがいて、そして主に仕えるね、そして素晴らしい、妻がいてですね、もう旦那さんはもう祖母を酒飲みでね、大暴れでね、家庭破壊でですね、神様を無視してですね、そしてやりたい放題やる。しかし奥様は祈り続けて、旦那さんのために願い続けて、しかし旦那さんは全然ね、救われもしないんです、ね、それでもう余計粗暴になると。それで10年、20年、30年、40年、50年、60年、70年ぐらい経って、そしてですね、旦那さんもね、90ぐらいになってですね、ね、病に倒れる、ね、そしてですね、病気になってですね、へーって言ってですね、死ぬ3日前ぐらいにですね、神様信じるって言うんですよ。でその信じた後ですね、旦那さんがね、もうしばらくの間でも神に仕えようって決心するとするじゃないですか、ね、仕えようと思ってですね、まあ、一つぐらい祈ったりなんかするかもしれませんね、御心を、ね、それでバカッと死んじゃったそうしましたらね、皆さんね、奥さんと報い一緒だってそしてその旦那さんの方が先にもらえる。皆さん頭来ないのに。だってそう書いてあるんだから、ね。ただ、どんなに遅くなったとしても、その時点から本当に主の御心を行おうとしてね、決心して、やれることをやる、ね。主の御心をやれることをやる。どんなに少なくてもですね。その時に皆さんね、報い一緒なんです。 つまり報いはね、苦労した量とか働きの量で決まってるって言ってないんです、ね、その要するに神様に向かった心の状況、そして実際に少しでも本当に主の御心をやるっていうことから、そこが報いなんですね。そこで報われちゃう、ね、だから損ですよねって言ってただね、やっぱり損はしないと思いますね。それはなぜ損をしてないと思うのかというと、私はね、奉仕してて思いますよね。奉仕してなければね、こんな抽象されたいね、ネットだってね、まあ、張先生のことじゃないけど、多分悪口いっぱい出てくるんでしょう。ね、やる。そしたら面白いネットに、出会いましたよ。ね、こういうこと言う人がいるんですね。ね、私もね、2チャンネルで非難されるような教会に一度は行ってみたいと。こういう人がいるんだなと思ってそう思いましたよね。でも皆さんね、でそんなの中でね、神の恵みは大きいでしょ。私よかったと思いますよね。確かにね、苦労してたりなんかしますけど、神の恵みは多いでしょ。私はね、神の恵みの人生に歩んだ時とその前ともまるで違いますよね。でそこを歩んでいる時の神の助けとか祝福とかね、これはね差がありますよ、具体的にね。ですから我々は受けてると思っているんです。しかしね、いいですか、人生において主に仕えた持ち報いは一生量にならない。だからね、死にそうな人でもね、諦めずにね、ね、あなた信じなさいとね、でもあなたはですね、あと1週間しかないからどうせ来てくださいそんを受けてでも助かるからいいかみたいな、そこでやらないで、ちゃんともうそこで本当に神様のために生きるように、そしてねさせて、ください具体的にね。そしてね、はっきりと主は言ってるんですね。クリスチャンの裁きですね。でこれはね、起こりますでちゃんと書いてあるから。そしてこれはね、行いに応じてじゃないですね、行いじゃない。ただし、罪を突き通すのは、これは言い開きを天でもたない。そう書いてある。そう書いてある。しかし、ちゃんと悔い改めた罪に関しては、すべてイエス・キリストが身代になってくれてますから、我々は無罪です。無罪じゃないけど、無罪とみなされるんですね。具体的にね。そしてね、私たちが主に仕えた、その行動、主の御心を行った、これが報いのポイントとなるということをね、覚えておいていただきたいと思います。そして働きです。働きって書いてあるんですね。どうぞ覚えてください。お願いします。下のスマートどうぞ、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表し、さらにあなたの御働きを豊かに表してくださいますようにお願いします。この告白がちょっと否定的がなゆえに、主の働きがとどまっている方がいらっしゃいます。この御言葉の告白、約束の告白、示しの告白をちゃんとしていくと、主は語っておられる方がいらっしゃいます。手の妻はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。なんか、過去のそして失敗のこと、判断ミスのことを非常に悔いている方がいらっしゃいます。徹底して感謝をしていくように、そして、感謝の中で聞いていくように、なんか主がそこで知らせよう、教えようとしていることがあります。でこれは、その事柄に対してその方の、意識を大きく変えるものとなります。また全てが益となる土台となります。手の妻はどうぞ豊かに導き、最後よこと宮沢らしてください。示されている事柄に関して、この祈ってちゃんと確認を取って、そして信仰の歩みをするように主は語っている方がいらっしゃいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めのところもしたいと思います。それではおのおので癒しのためにお祈りください。天の様、生ける神ご自身が今この場にご臨在されていることをありがとうございます。お人お人の方と精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエスキリストの皆によって病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によってお人お人の方と精神が病の癒せ。イエスキリストの皆によってお人お人の方と精神が癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストの皆によってお人お人の方を精神癒しを宣言する。ちょっと目が疲れて、目が ちょっとしょぼしょぼしてるぐらいです。これが癒されました。首と肩が、肩と肘が痛いぐらいです。これが癒されました。天皇様、どうぞ豊かに導き、最後、英語と宮沢を荒らしてください。お願いします。なんか変な霊的な首飾りをしている人がいますが、これはちゃんと捨てるように、霊的な影響を与えています。天皇様、どうぞ豊かに導いてください。さらにご栄光と宮沢らしい、あなたを宮田にあらせていきますように、お願いします。心臓がちょっと悪い方がいらっしゃいますが、これがいいですね。イエス・キリストの命によって、お一人お一人の稼働を進めましょう。次です。感謝します。イエス様の前にお勤めています。アメン。どうぞ、お出ください。私たち一同とともに常しえまでもありますように。アーメン。